ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
信用 つよじにゃはらみたじしょけんごくのいさいくやくしゃりしふいくくふいしきしきそくぜくそくぜしきじゅうそうぎょうしきやくぶにょうぜしゃりし正ほくそふしょふめつふくじょうふぞふげんぜこくちゅしきむじゅそうぎょうしきむげんにびしにむしきしょうこみそくほむげんかいしむいしきかいむむみょうやくむみょうじんないしむろしやくむろしじんくじゅめつのむちやくむとくいむとこもないさたえはんやらみたこしむけげけげこむくふおんりさいどむそくぎょねはんさんぜぶつえはんにゃはなみたとくあのくたらさんやくさんぼだいちはんにゃはなみた外人修禅大妙修無常修禅無徒道修常一切苦真実不幸摂般若波羅蜜多即摂修和寸伽帝伽帝伽帝波羅僧伽帝波羅娑伽梵耶よ願わ くはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを閉めましょうかね。そこだけ閉めましょう。そこはいいです。いいです。いいです。はい。浅田さん、そんな隠れないでください。大丈夫。はい。はい。はい。ですね。今からね、1時間ちょっとお話ししますので、足をもう崩されちゃってください、ね。はい、先週ね、春桜セシンに、私のイスラエルの友人ガイ君が参加してくれたので、彼にね、分かってもらうように英語で半分英語で入れてたんで、ちょっとプッツンプッツンでね、日本語が切れてしまったんで、でそれでちょっと扱う内容も非常に危ないというか、非常に微妙な問題を扱っていたので、ちょっとね、分かりにくかったかもしれないので、でそれとね、この間の、木曜日ですね、新宿の朝日カルチャーの方でも、同じような、ことを話しました。ね、でそれで、その、感想としてね、私の話というのは大体分かると思うけども、ちょっと最初エンジンかからないんで、エンジンかけるまでにちょっといろいろな告知とかそういうのでやって、それがだんだんかかってきて、最後は大抵時間切れになるっていうね、いつも同じパターンなんですけども、最後でかなり盛り上がったんですけども、でただね、結局この話は非常にあまりにも微妙すぎて、微妙な上にいろんなその前提条件があるんです。これを知っておかなきゃいけないっていうね。だから大乗仏教って言われても全然ピンとこないとか、テラワ仏教って一体何なんですかって言われると、もうちょっとアウトなんですよ。その前提条件がね、この要するに2つのものの絶対的な矛盾をどうやって乗り越えるかっていう話を今しているので、この2つのもの、この2つのものそのものを何のことですかって言われると、話の前提条件が全部崩れちゃって、 のでね、まあそこら辺からちょっともう一回ね、説明をしながら誰もが分かるようにちょっと今日お話ししたいと思います。その前提条件があんまりあやふやな人でもその前提条件をもう一回はっきりさせますので、ね、そうじゃない と、仏教 3.0 なんて、言いながら 3.0 の、 3.0 たるゆえんというのが非常に曖昧になってしまう、ね、でその 1.0、2.0、3.0 っていうのはただ私が頭の中で勝手にこさえたものではなくて非常にあるリアリティを持って存在しているものなんですよ。でそれはまあ私の中でも非常にリアルなものだったんだけども、だけどもそれは同時に山下って個人にとってリアルだったらそんなのあんまり意味ないじゃないですか、ね、だけど多くの人仏教に関わったここ数十年の間日本で仏教に関わった多くあるいはもはっきり言って全ての人にとってリアルな話を私は今しているつもりなんですよ。 1.0、2.0、3.0 ってことでね。だけど仏教なんてあんまり私関係ないです、お寺なんかほとんど行ったことないしお坊さんと話したこともありませんなんていう前提条件だと 何言ってるのか全然わかんないかもしれないですね。ただね、まあ、ちょっとそ本当に悪いんだけどそこまでちょっと面倒見きれないっていうお寺なんか一度も行ったことないですとかね仏教の経典一度も読んだことないですなんて言われたらちょっといくらなんで私としてお釈迦様という人がいてその人2500年前に生まれましたっていうとこからいくらなんでも話は進められないので、ね、一応何でもそうですけども一応ある講義に出席するんだったらばこの講義に出席する前提条件となる本を一応読んでおかなきゃいけないわけですよね。じゃないとだからアメリカの大学ではじゃあ一応この本読んどいてねって言ってずらずらずらって本が並ん でそしてそれを一応読んだ上で学生はその教授のクラスへ行ってでそうするともうみんなすでにシェアをしているわけだからその上でいきなりディスカッションが成り立つ、ね、それも高度なディスカッションかっていうことですね。ただね、まあ、ここはもちろん大学の教室ではないし、まあそんな高度なことも私自身ができないからやってもいないしだけど、まあ、ある程度はねちょっと前提条件のもとでお話ししてますので、それは一応各自でちょっと勉強していただかないとちょっと無理かなって、ね、思ってます、ね。ただね今回はその前提条件そのものの説明まで、できたらいいんじゃないのかな。なぜ、まあ、この間から言っている、鉄の熱く燃えた鉄の玉を飲み込んだ状態ですね。でそれをなんていうか解決っていうか乗り越えたっていうところに、私らがやってる今ワンダルマメソッドの運動も仏教 3.0 の運動もその、中心的な意味がそこにあるんですよ、ね、これがなかったらさあ仏教 3.0 なんかやろうなんて気なんか起こるわけがないしねこんな面倒くさいこと誰がやるかっていうね話だけどもようやくその絶対的な矛盾を乗り越えるめどが立ったんでそれで3なんですよ。1でもない2でもない1と2が非常に激しく、絶対的に相手を認めない状態で激しい対立がある時にでそれをだからもうそれはA と B とが非常に激しい対立をしていてでそうなった時にもう A を取るのか B を取るのか、そして A を取った人間と B を取った人間がもう正面衝突をするっていう事態しかないような状態なんですよ、ね、でその時に A でもないし B でもないっていう第三の道が開かれたら流血は避けられるじゃないですか。結局私がやろうとしてるのは流血を避けるんですよ、ことをしてるのね。だから流血ってどこで血が流れてるんですかって言われてもちょっと困るんですよね。これはっきり言って流血自体なんですよ。わかりますかね。A と B とが激しくぶつかってもう血が流れる状況なのね。だからそれをなんとかさらっと解決する。だから今 3.0 っていう運動を今しているんですよ。だからその前提条件として A と B とが非常に激しく対立してもう正面衝突してこれは流血が避けられないっていう非常に緊迫した状況の中での運動をしているんですよ今ね。だからその緊迫状況が全然分かんないなんて言われると、3.0 たるゆえんっていうのが多分全然ピンとこないくなってしまう、ね。まあそうなんだけどもね、じゃあなぜ、だから今日の話はなぜ A と B とが非常に激しく対立しちゃうのか、そしてじゃあそもそも A と B っていったら何のこと言ってんのっていうね、そこら辺の話から、話をしていけたら分かってもらえるんじゃないかなと思うんです。ね、そうすると 3.0 運動っていうのがどういう歴史的な意味があるのか、っていうね、ことで、それはよくね私瞑想に興味あるけども 1.0 とか 2.0 とかあんまり関係ないんだけどもって言われるでよく、そういうこと言われることもあるんだけど、それはありえない。なぜかって言えば1.0 も 2.0 も 3.0 もその単なる思考実験とかね、こういうふうに考えたらどうなのとかね、っていうふうに私や藤田一生さんの頭の中で浮かんだ抽象的な概念ではなくて、もっと本当リアルなものなんですよ。1も2も、ねね、そして今3っていうのはまだ3っていうのはようやく去年ぐらいから生まれ始めたので、3っていうのはまだリアルじゃなくて、せいぜい、この座禅会がリアルだって言えば、せいぜいリアリティ言ったらこの座禅会ぐらいしかなくてね、なんですよ。だけども1も2も皆さんにとって非常にリアルなもので、ですね。だから私1も2も全然ピンとこないんですけどもっていうのは、ちょっとそれは自分が今置かれている状況がちゃんと飲み込めてないというだけの話であって、だからそこら辺からね、全部話を一気に今日は分かってもらえたらいいかなと思います。ですから本当にいろんな段階があると思う。宗教なんて私知らないからっていう、一番のもう本当にあれですよね、っていうとこからちょっと仏教、にちょっとかじったぐらいから、ちょっとかなり入れ込んだ状態から、入れ込んだ挙句にいろいろ矛盾してきちゃった状態から、いろんな段階があると思うんですよ。でしかもね、日本の場合はあれは本の中に書きましたけど、国際的な調査があってね、スピリチュアルな国とスピリチュアを否定する国で、なかなかそんな国際比較っていうのは難しいかと思いますけども、でもいろんな国際的なアンケート調査を取ってね、で世界で一番スピリチュアルじゃない国っていうのはもちろん、中国ですね。当たり前だけど、北朝鮮とか言ったらそれはもうそうなんでしょうけど、だけどもなんと日本が第2位になっちゃってるんですよ、ね。で一番スピーチャーな、スピーチャー宗教な、要するに、お寺とかね、モスクとか教会にどれだけ行くかとか それを大事なものと思っているかとか、そういうアンケート調査を取れば、ちょっと日本は中国の、ね、中国みたいな共産主義の国で、あのお坊さんたちを全部追放しちゃった国ですからね、その、まあ、追放してみんな台湾まで逃げてきて、で、まあ、今台湾の人たちがあの反転攻あれで反転攻勢で今大陸の方にバンバンお手立てちゃってますけども、あの、そういう、なんていうかな、あの宗教を全面否定した、中国、まあ、実際にお寺を実際壊しちゃったりとかね、物理的にの次ぐらいに、日本というのは宗教とは遠い国だっていう国際的なアンケート調査が出てしまった、ある大学だったと思いますけどね、でそれは本当に残念ながら私の実感とも合うんですよ。私の実感とも、私が海外でいろんな人とあの話をしてみてね、で、だから要するに何事でもそのある一つの議論をするためにはやっぱりある一定の基礎的な知識と基礎的な常識があった上での話じゃないですか。でそれですぐにあの議論に入っていけるんだけども、その前提条件が本当にいきなり欠けてしまう、っていうことがこの国では本当に多いですね、日本ではですね。でそれはもちろん歴史的なあの理由が非常にあって、あの明治維新もそうでしょうけども、やっぱり圧倒的に、影響を与えがあるのはもちろん戦後の終戦後のことであって、でそこでやっぱりあの戦争中にあそこまで極端なとこ行っちゃったんで、その反動が来てしまったっていう、ね、っていうのも当然あるだろうし、あそこで、お寺とか神社が実際のいろんなものを失ってしまった。で、まあ、お寺とかなんかいろんなふあの、境内地を、ね、失う、昔大きなお寺の境内だったところが今住宅地になってるっていうのが戦後の歴史ですよね。お寺は要するにお金がなくなっちゃったんで、あの切り売りしてきたわけですよね。で、まあそれはそうなん、それはまあ、 あのお寺が境内地を失うぐらいならいいんだけども、もっと重要な意味を失ってしまった、っていうことの方が圧倒的に大きいですよね。でそのなんていうかな、その、歴史的な結果を我々は今生きているっていう、ことはやっぱり抑えなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。じゃないとそのやっぱりいろんな今我々が仏教を勉強する瞑想を勉強するって言ったって、ただ何もないところで勉強してるわけじゃなくて、いろんな歴史的なあの状況の中で、歴史的な流れの中で今我々やっているわけで、だからどういう歴史的な流れの中に我々は今いるのかっていうね、それをきっちりと、勉強しといた方が、つまり自分の足元をね、見といた方がいいのではないか。ね。で、だから、例えば皆さんが瞑想したい、座禅をしたいって言ったって、いきなりは無理なわけで。それにはまず本を読まなきゃいけない。いろんなお寺とか、瞑想会、座禅会に訪ねていかなきゃいけない。でそうは言ったって、その肝心のお寺とか、瞑想会とか座禅会がある条件のもとにあるわけだから、でそれを理解しないと、なんかもう理想的に瞑想を教えてくれる場所、座禅を教えてくれる場所があって、そこに記載すれば全て OK なんてあるわけがない。 だからそういう、いろんな条件を、分析しながら我々は進んでいかなきゃいけないっていうことなんですよ。でそれで、お寺っていうものが ある、戦後になってね、境内地をかなり売り払ってきた、つまり境内をかなり失うっていうことをしてきたんだけども、だけども失ってきたのは境内だけではなくて意味を失ってきてしまったっていうあれがあるわけですね。でそれはなんだってお寺のことでしょでは済まないんですよ。なぜお寺っていうのはやっぱり日本社会 の、の中にあるものですから、お寺がそういう意味を失うってことは我々もある意味を失ってしまったっていうことなのね。で、でどういうことかっていうと、これは、お寺の側と一般の側と2つのね方向から考えなきゃいけないんですけども、これは非常に辛いことなんだけども、まあちょっとねお寺の側の言い分もちょっと聞いてほしいんですよ。っていうのは今一方的にお寺が責められてるっていうのがね今の世間の流行ですからね、まあ、何かというと仏教とかお寺っていうのは批判の対象になってしまう。そして批判したくなる気持ちはものすごくよくわかるわけなんですよ。でどういうことかというと、普段から一切お寺とのだから要するに普通の日本人としてじゃあお寺とはどういう関係を持ってるかっていうと、まあ普段一切お寺とは関係ない、ね、で関係あるとしたら京都やそしてまあこの鎌倉の観光寺院にアジサイを見に行くとか庭を見に行くとか、ね、あるいは仏像を見に行くとか、そういうことですね。だけどそこ行ってもお坊さんに会うことはまずなくて、まあ普通の従業員の人たちとに切符を売ってもらって入っていくっていうね、そういう感じですよね。でだから要するに人間と人間としての付き合い、そして人生の意味を、考えるっていう文脈の中でお寺っていうのは一切そう、登場してこないですね。でだから、まあ、私が本の中でね、アップデートする仏教の中で、お寺っていうのが、お寺の役割を果たしていない、特に医療行為を行っていないっていうことを、まあ、書いて多くの人に賛同を受けて、まあ、別に賛同を受けたって全然嬉しくもなんともないんだけども、でそれはいろんな意味合いがあるんですよ、ね、いいですか。だから多くの人にとってお寺が意味を持たないっていうのは、いろんな歴史的なバックグラウンドがあって、つまりお寺が本来果たすべき役割とがあって、それを全然果たしていないっていう事実がまず今あるわけね。じゃあそれがどういうことなのかっていうと、要するにねこの間もある人たちとお話ししてたんだけど、この社会はいろんなもので成り立っているわけですね。で、病院というものがある。まあ、今、病院というのは、この今、象徴的な意味の病院というのは、本当実際の病院ですね。皆さんが街を歩けば出くわす、ね。それは社会的な役割を果たしているわけなんですよ、どの病院も。で、どういう役割を果たしているかというと、皆さんがそれぞれ、いろんな苦しみを抱く、ねお腹が痛くなるなり、ね怪我をするなり、やけどしちゃうなり、歯が痛くなるなり、ね、いろんな、苦しみを抱いて、 でそして、それを、どうやって解決したらいいのっていうところで、ああそうか、あの病院に行けばいいんだと皆さん思うわけですね。そしてその病院に行って、実際の治療を受けて、ある苦しみから解放される。でそのためにもちろん対価としてきちんと医療費なりね、お礼なりをする。でそうすることによって病院で働いている人たちの生活が成り立つっていうふうに、非常にすっきりしたものなわけなんですよ。皆さんの人生において、ある病院がどういう意味を持つか全部すっきりわかるじゃないですか、ね、でそれをお寺と比べたらすぐわかると思うんですけども、じゃあお寺が本来対処すべきものは一体何なのって言ったら、ね、歯が痛いんだったら歯医者さんじゃないですか、ね、お腹が痛いんだったら内科の病院じゃないですか、ね、やけどしたなら皮膚科の病院じゃないですか、ね、じゃあお寺っていうのは本来どういうことなの。心が痛い時ですよね。心に痛みを持った時に行く場所が本来のはお寺だったわけじゃないですか。いいですか。じゃあ皮膚科の病院や歯医者さんや内科の病院等がきちんと社会的役割を果たしているのに、なぜお寺は果たせないの。簡単ですよね。歯医者さんには皆さんの虫歯を治す技術を持ってるからなんですよ。だから歯医者さんは皆さんの虫歯を治せるんですよ。ね、だから全てがうまく回っていく。だけども私心が痛いんですって言ってお寺に行っても住職さんたちどうしようもないんですよ、ね、だからそれを、だから今のお寺はダメなんだとか、お寺は怠けているとかね、まあいろんな批判は当然あるんだけども、だけど問題の根っこはもうちょっと皆さんが考えるよりか深くて、要するに歯医者さんや皮膚科の病院や内科の病院が持っているような医療技術を、お寺っていうのは実は持っていないっていうとんでもない事実があるわけなんですよ。でそのために、歯医者さんや内科の病院のようにな社会的な役割をきちんと果たしていない、果たしていないというのはどういうことかというと、果たせていないということ、可能性の問題なんですか、不可能性の問題なのね、っていうとんでもない現状があるわけなんですよ。でそして、なんていうかな、現状に対して。じゃあお寺の人たちはどう思っているかっていうと、誰一人としていいと思ってないのね、まあ、今からお寺の方の言い分を言いますけれども、お寺の方の言い分を言うと、誰一人としていいと思っていないってことはどういうことかっていうと、結局自分がお寺に生まれたってことに対するじくじたる思いっていうものをみんな抱えちゃうんですよ。なぜ？要するに社会的な役割を果たしていないってことは明らかだから、でそして社会的な役割を果たせないってことに対する非常にじくじたる思いっていうものをみんな持ってるのね。お寺の言い分を伝えるとすればってことは、そういう悲劇なんですよ、ね。今の内科とか皮膚科とか歯医者さんはそういう悲劇が免れている。なぜ？彼らは一応医療技術が、まあもちろん彼らの医療技術だって限界ありますよ。ね、それは全ての病気治せているわけじゃないから。ね、当然。全ての病気を治せているわけじゃないけども、まあ、ある程度まではもちろん治しているわけなんですよ。ある程度まで治して、ある程度まで治せてるってことに対して、 お医者さんも看護師さんたちもみんな誇りを持っているわけなんですよ。ね、あの医療関係者の人たちってみんなやっぱりものすごい重労働じゃないですか。皆さんここにいる人全員病院行ったことがあるからわかると思うけども、やっぱり大変な仕事なんですよ本当に。ね、まあこの中で病院で働いている人もいらっしゃるから言うまでもないけども、だけどもものすごい大変な仕事だけども、やっぱりみんな誇りを持って働いてますよね。で、私病院で働いている人たち結構好きな、まあ、この間も母親連れて近くのクリニック連れてって、あの本当に母親今ちょっとあの膝が悪くて歩けないんで、あの看護師さんたちにちょっと手を貸してもらったりいろいろして、まあ、改めてやっぱり病院で働いている人たちって本当に素敵だなと思うんですけどね。じゃあなぜ彼らが本当大変なのももちろん分かってますよ、とんでもない重労働してると分かってるけども、だけどやっぱり誇りを持って働いている。でその誇りはどこから来るのって言ったら、やっぱり自分たちが社会の役に立っているっていうとこからじゃないですか、ね、で辛いのは何、自分たちが社会の役に立ってないっていうのはこれ辛いですよ。わかります、この辛さ、ね、社会の役に立っているんだったらどんなに重労働でも私頑張れるじゃないですか、ね、だから医療の関係者とか、まあ、あと福祉なんてもっとさらに重労働だけど、やっぱりみんな生き生きしてますよね。うちの父親も今グループホーム入ってるんだけど、あの時々会いに行くんだけど、やっぱり本当に頭が下がる。あのうちの父親もちろん認知症だから、まあ、また理不尽なこと言うし、めちゃくちゃするんだけど、だけど本当に付き合ってくれて、あのやってくれて、本当に家族としては頭下げても足りないぐらいですね。ってことはやっぱり福祉の現場の人たちももうもろにあの役に立っている。あのうちの母が今ちょっと今は調子悪くて自分でお風呂入れないんでね、でヘルパーさんが来て、今まで掃除だけだったんだけど最近はちょっとお風呂も入れてくれてね、あの年配の女性だけど自分がショートパンツになってね、で母親の、お風呂入れる。こんなに役に立ってる仕事ないじゃないですか、もろにね。だからあの福祉の関係者も医療関係者もものすごくあの大変で、で給料もあんまり良くなかったりするけども、でもやっぱり彼らは生き生きと人間として生き生きとしてるし、誇りを持っているし、ね、まあもちろん そんな現場甘くないぞって言われるかもしれないけども、でもやっぱり素敵だなと私は思う、彼らを見るたびに。でその素敵さはどこから来るかというと、やっぱり社会の役に立っているっていうどこからですね。本当にみんな、まあ、医療関係者だったらもうしょっちゅうありがとうありがとうって言われてるじゃないですか。だって本当にありがたいじゃないですか、ね、あのだけどお寺っていうのはそれがないんですよ、ね、じゃあなぜなぜ簡単ですね、心の痛みを治療する医療技術がないからに尽きるんです、ね、だから自分は歯医者なのに自分のみんなが虫歯で苦しんでいるのにどう虫歯を治していいのか分かんないっていうような状態なんです。これ辛くないですか。みんな虫歯痛くてね、高松さん痛くて痛くてしょうがないんですよ。私なんとか治してあげたいんですよ。だけど治せないんですよ、ね、これは辛いよね。そうするとやっぱり自分の存在意義とかあの意味とか分かんなくなってきちゃうわけなんですよ、ね、で、でちょっと待ってね、ちょっと待って、ね、でそういうあののが今のお寺のもう身も蓋もない現状である。これはもう日本人全員が知るべきだと思います。あのただ単なる私もなんていうかな、お寺の批判とかね、私自身がやってきた人間だけども、だけどそんななんていうかな、 お寺生徒が悪い人たちがいてなんて、そんな話ではないんですよ。そうではなくて、要するに働きたくても働けないんですよ、ね、本来だったらばもっと働きたいんですよ。世の中の役に立ちたいんですよ、ね、どんな人間だってね、やっぱりまあもちろんお金もある程度稼がなきゃいけないっていうのはもちろんそうだけども、だけどやっぱり世の中に役に立っているっていうその感覚なしに人間というのは生きていくことは無理だから、どんな仕事でも、それはもちろん経済的な、ね、儲けとかいろいろあるだろうけども、でもやっぱり自分の仕事によって、何かの役に立っているっていうこの感覚だけでみんななんとか頑張れるじゃないですか、ね、給料は安いし重労働だし、ね、だけどももしこの最後のところね、何かのお役に立てているっていう感覚がなくなった時にこれ辛すぎますよ、ね、お寺の辛さっていうのは結局ここなんですよ。で、何とかしようとしてもちろんいろんな改革運動とか今してるんですね。私の友人たちも本当に頑張っている、ね、うん、でそれはそれで素晴らしいんだけれども、だけど、まあ、今度の月末に、名古屋でね、そういう本当に日本の仏教を何とかしたいと思っているお坊さんたちと、あとまた会うんですけども、この間大阪の指定の地でやった、2回目の会が、ね、あって、でだけど、まあ、ちょっと彼らともう突っ込んで多分話すことになると思うけども、お寺の改革運動とかね、まあ、いろいろやっているんだけど、だけど本当に今大事なのはお寺の経済をどうするかとか、どうやったらみんなに来てもらえるように親しんでもらえるようにするかとかね、まあ供養をどうするかとかね、お墓をどうするかとか、まあそれはあるけども、本当に大事なのは本当に歯医者さんだったらば虫歯の痛みを本当に治せる医療歯医者としての技術、もうそこで勝負かけたらいいじゃないですかね。待合室のソファーを大きれいにするとか、待合室に花を植えるとか、それももちろん大事だけども、でも本当に勝負を歯医者さんとして勝負をかけなきゃいけないのはみんなの歯の痛みをどうやって、解決するかですね。でそれと同じようにお寺もまあ実際植えたりとかね、精進料理をしたりとか、まあいろいろあるだろうけども、だけど本当にお寺が勝負をかけなきゃいけないのはみんなの心の痛みをどうやって救っていくか、そこに 100% の勝負をかけるしかないんですよ、ね、でこれができなかったら後の舞台装置ですね、本堂がどんなに立派だろうが、どんなに仏像が立派だろうが、どんなに完璧な精進料理が出ようが、どんなに庭が紫陽花や、ね、桜の花で満たされていようが、枯山水があろうが、もう関係ないんですよ、そんなものは、ね、で肝心要があればもちろんその精進料理も素晴らしいしね、本堂の雰囲気も素晴らしいし、お寺がね、紫陽花が割っていたり石の庭だったり岩の庭だったりするのも素晴らしいけども、じゃあどうしてそこで勝負をかけないのか。だってもう日本の一般の人がお寺に期待するのったらもうそこしかないんですよ。でそうなんだけども、そこしかないんだけども、もうとっくの昔に日本の一般の人ももう期待するのを諦めちゃったわけね。だから要するに本来もう一回、まとめるとね、本来お寺ってものは果たすべき役割があるはずなんだけども果たせていない。なぜ？それは果たしたくても果たせる、それを果たすためのある技術っていうものがないからっていうことに尽きるんですよ。ね？いいですか？で、そういう 状態がもう長いこと続いちゃったので、でどういうことかっていうと、本来だったら歯が痛いんだったらもうすぐに歯医者へ行くって非常に単純明快だったのね。だけども歯が痛いのに歯医者行っても全然治せてくれないっていうことが長いこと続くと、歯が痛いっていうのと歯医者っていうのがもう結びつかなくなってきてしまうんですよ。わかりますかね、言ってること、ね、だからもう誰も歯が痛くても歯医者に行こうっていう発想すらなくなってきてしまう。そして歯医者さんの方でも、歯医者っていうのは本来みんなの歯の痛みを治す場所だっていうことすらも忘れていってしまう。それが今のお寺で起こっていることなんですよ。いいですか。じゃあどうしたらいいの簡単じゃないですか。またもう一回歯を治せるようにすればいいだけの話なんですよ。歯を治せるようにして、実際にあるね、高松さんの歯の痛みがあって、高松さんはもう歯の痛みと歯医者さんとか結びつかなかった、ね、だけどもでもその歯医者さん、ちょっと高松さん来た、あなた歯が痛いんでしょ、じゃあちょっと座ってごらんってやって、あらら不思議、歯の痛みがなくなっちゃったっていうことを経験すればね、今度は自分の子供が歯の痛みを襲われた時も、じゃああそこ行ってごらんってなるわけなんですよ。ですか。で、周りに歯の痛みを持った人なんか山ほどいるわけだから、でそういう人たちにあそこの歯医者さん行きなさいってなって、ようやくみんなの 歯の痛みと歯医者さんっていうのが再び結びつくようになる、ね、それで歯医者さんっていうのがもう一回人間の歯の痛みを治す場所として機能し始めるっていうようなものでね。だから今本当にお寺があまりにも役割を果たしてこなかったので、みんながそもそもどういう場所かすらもう忘れてしまった、そういう発想すらなくなってしまったっていうのが現状ですね。だから何をしなきゃいけないのかって言ったら、まあ簡単な話で、もう一回本当に人間の心のね、歯の痛みを扱うのが歯医者さんだったらば、お寺っていうのは心の痛みを扱う場所、心の苦しみを扱う場所ですね。だから本当の心の痛み、心の苦しみを本当に、治療することが、もう一回できなきゃいけないっていうことなんですよ。いいですか。歯医者さん、お寺っていうところはね、でそれができたらもう一回、心の痛みや苦しみとお寺っていうものが、再び、つながっていく、ね、でそれがつながらなかった時に、我々も苦しんだ。なぜ。それは歯の痛みがだけがあって歯医者さんがいない世界を想像すればわかるじゃないですか。でさらにこんがらがっているのは、歯科医院っていう看板はたくさんのところに出てるんだけども、だけどもどこ行ったって治してくれないから、だんだん歯の痛みをどうしていいのかみんなわかんなくなってしまう。だからもうしょうがないからアルコールでも飲んで歯の痛みをごまかすしかないね。だから本来そのこの痛みを苦しみを解決しなきゃいけないある場所が機能不全になった時に、その一番の被害者は我々なんですよ、ね、ってことが結局日本のお寺に起こってしまったってことなのね。で、だから我々の側としても非常に苦しむ、ね、なぜかというと心の痛み、心の苦しみなんてもみんな山ほどあるわけで、ね、だけども心の苦しみ、心の痛みを本当に解決する、正当的に 正攻法で解決する道が閉ざされたら、あとはもうごまかすしかないじゃないですか。それはもう歯の痛みをアルコールでも飲んでごまかすようなもんだから。で、それはごまかしてるんであって、本当に歯の治療にはならないわけね。だから、それはごまかしてるんだって、本当の心の治癒には、ヒーリングにも、キュアリングにもならない。っていうことですね。だから、その被害は我々が受ける。だから、せっかく今、心の痛みがあって、これをヒーリングしなきゃいけない、キュアリングしなきゃいけないのに、それができていない。それをする道も閉ざされちゃっている。っていうことなんですよ。ね。じゃあ、お寺の方は何とも感じないのかっていうと、もちろん感じている。さっきも言ったけど、社会のお役に立っているっていう気持ちだけで、人間というのは頑張れるじゃないですか。ね、だけども、その社会のお役に立っていないっていうのは、ちょっと辛すぎるのね。辛すぎるんですよ。で、辛すぎるとどうなるかっていうと、やっぱり、もうはっきり言うよ。もうはっきり言っちゃうけども、お寺で生まれたことは恥と思うんですよ。これが現状です。それ知ってください、皆さん。お寺で生まれた人たちは、お寺で生まれたことは恥ずかしいと思ってるんですよ。もうちょっとここら辺はもう本音言っちゃいましょうね。だからそういう悲劇なんですよ。これ悲劇じゃないですかね。もうこれは本当にもうお寺で生まれたお坊さんたちはみんな私に言うことなんですよね。で、私こんなのやめたいんですよ本当に。だってこれ誰にとっても不幸でしょ。お寺で生まれた人たち、そこでお坊さんになった人たち、でその家族の人たちがなんで苦しんでるんですか。簡単な話なんですよ。社会のお役に立っていないっていう苦しみなんですよ。これ苦しいですよ。皆さんそれぞれね、職業あってね、病院で働いてたら社会の役に立ってるじゃないですかね、一応ね。で、そしたら、やっぱりそれが生きがいにはなるし、ね。だけど、やっぱりお役に立てていないっていう苦しさ。ね。それが、日本の仏教のもう核心部分の問題なんですよ。じゃどうしたらいいの？簡単じゃないですよ。もう簡単なのよ、こんなのは。要するに、お役に立てばいいって話であって、お役に立てばいいってことはどういうことですか？本当に、みんな、また再び、人々の心の苦しみを本当に、治療する。本当に癒していく。本当に治癒していく。ことができればいいわけでしょ？そしてそれができる場所がお寺になれば、それだけのことなんですよ。これでもう日本仏教の問題は全部解決する。後のことは、死を末節のことであって、本当に大事なことは、お寺が再びお寺の役割を果たしていくこと。お寺の役割っていうのは、精進料理を出すことでも、紫陽花を見せることでも、ね、そんなことではなくて、本当に人の心の苦しみを癒すこと以外にありえないんですよ。だってお釈迦様はそうだよ。そういう人ですよ。お釈迦様は別に精進料理とかで言わないですよ。で、まあ、もちろん精進料理大事ですよ。精進料理、ね、肉食べるよ。精進料理の方がいいに決まってるんだけど、ね、それはお寺をいろんな花で飾るのは、大事だしね、まあ、もちろんお花を捧げるっていうのはもうお釈迦様時代から行われてきた、ね、それはインド行けば私みたいな人間が行くとみんながわーってマリーゴールドの花を投げてくれてね、わーってやって東さんとか長内くんもみんなこうやってみんなでマリーゴールドの花をね受ける、ね、だから、そういうふうに、まあ、お花っていうのは仏教と深い関係にあるからお花も大事だけども、ただお花を植えればいいって話であるわけがないですね。だから うん、結局ね、その、あの、日本仏教のを本当に変えていくのはもうそれ以外にない。そしたらこれはお寺の話ですか？お寺の話じゃないですよね。お寺が再び、その本来果たすべき役割を果たすようになったら、今度はそのメリットを受けるのは日本の社会そのものですよね。いいですか？だから今度は、これからはちょうど歯が痛かったらば、その人はまっすぐに歯医者さんに行くのと同じように、心に痛みを覚えたら、心に苦しみを覚えたら、まっすぐにお寺に行く、ね、そして、そこの住職さんっていう人とお話をして、その住職さんからね、あ、まあ、住職さんに心を癒してもらうんじゃないですよ。住職さんは本来はその、心の苦しみを除くのは皆さん自身であったですね。あのですか、あの仏教の基本というのは誰かに心の痛みを癒してもらうっていうんじゃないですよ。そうじゃなくて、薬は自分で飲まなきゃいけない、ね、治療は自分でしなきゃいけない。だけどもその薬や治療法っていうのをはお医者さんから教わらなきゃいけないっていうのが基本ですね。だからそうすればお寺が再び、そこへ行って自分自身が自分を癒す場所になる。でそうすれば、情報を共有できるじゃないですか、ね、みんながどういうふうに苦しみを抱いて、それをどういういろんな工夫をしながら乗り越えていったのか、ね、まあ、よく私は患者友の会って言ってますけども、あの患者友の会っていうのはがん患者友の会ありますよね。私の友人にもがんの人がいて、その人もがん患者友の会に行って、それで、まあ、もちろんお互いに励ますのもあるし、お互いに情報交換しますよね。当然そういうところだと、ね、でだからお寺っていうのがまた患者友の会の場所にもなる。でそして、お互いにそこへ行って、お互いがどういう工夫をしながら今がんと戦っているのかっていう情報をお互いに交換し合う。でそういう場所になる。そして助け合う。そして治療法の、研究をみんなでする。でそういう、ことですね。はい。でだからたったこれだけのことなんですよ。だからそれをすれば、あの日本のお寺は蘇るし、日本のお寺が蘇るってことは、あの日本社会にとって一体どれほど大きなメリットなのか、ね、歯医者さんが機能不全に陥った世界って辛いじゃないですか。みんな弱い歯も抱えてるんだから、ね、だけどそれと同じ、それぐらい、それから考えればね、お寺が今機能不全になってるってことの恐ろしさが皆さんわかるはずなんですよ、ね、そしてお寺が機能不全になっているから、その幸せがあらゆるところに来ちゃっているのね。当たり前ですよね。歯医者さんが機能不全になったら、みんな虫、でもみんな虫歯になって、虫歯痛いから、でそれを、なんかごまかす手段をばかり増えちゃって、それはごまかしに過ぎないから、ごまかせばごまかすほどさらに歯がボロボロになっていくっていう状況じゃないですか。結局、今行われているのはそうですよね。本来、心の痛み、心の苦しみを、治癒すべき場所が機能不全に陥っちゃってるから、だからもうごまかすことしかできなくて、で、本当にとんでもないことになっちゃってるってことですね。ってことは機能不全からもう一回蘇れば、それが全部変わるってことなんですよ。ですか？はい。でそれが今の状況なんだけども、ですか？この元にまだちょっと絶対矛盾ではまだ出てこないんですけども、 ですか、はい、このもとにね、じゃあどうしたら、もう一回そこら辺を復活できるのか、もうそんな死を抹殺のね、お寺の経営がどうのっていう話ではあるわけがない。もっとど真ん中のところで、心の痛みを癒す、治療する。それはちょうど本当に虫歯を治療するの全く同じことです。全く同じこと。ね、ストレートに。で、それでね、さっきから、A と B と絶対矛盾があって、で、それで流血事件を起こしてしまうとかね、まあ、まあ、そんないろんな言い方、しましたけれども、でね、で、まあ、そこら辺がようやく、入ってきますけども、で、それでね、いいですね、今ずっと言ってきたのがお寺の実際のもうどうしようもない状況と、それは一般の人も苦しんだしお寺の人も苦しんだっていう状況ですね。でそしてそれを本当に乗り越えるにはもう一回本当に心の痛み心の苦しみを、癒す力を再びお寺が手に入れない限りお寺の再生ってことはありえない、日本仏教の再生ってこともありえないっていうことですね。でも逆にそれをもう再びそれを得ることができたら一体これはどれぐらいの革命になるのか、皆さん想像つきます？一つのお寺が蘇るだけじゃなくてね、全くその日本全国に歯医者さんって数限りなくあるじゃないですか。その歯医者さんが全然機能不全に陥っていた状況で、みんな虫歯が痛くて痛くてしょうがない。ね。だけども、また再び日本全国の歯科医院が機能を回復して、で、みんなの歯科の治療を始めることができたとしたら、こんな嬉しいことないじゃないですか。みんなだって歯弱いでしょ？時々痛くなるでしょ？で歯が痛くなっただけでも食べ物食べられないじゃないですか。噛めなくなっただけで、ね、だから歯医者さんがまた再び機能を回復するっていうのがどれほど我々にとって大きなことなのかっていうのをちょっと想像したらいいと思いますけどね。それと同じぐらい、いやそれと同じじゃないです、ここ歯の痛みじゃないんだから、心の痛みなんだからね、ずっと知りやすさが全然違うわけなんですよ。だから心の痛みをもう一回お寺が、治療することができるようになったら一体これがどれほどすごいことになっちゃうのか、ね、でそうなんだけども、ここで本当にね話がなんかわけわかんないことになるのはどういうことかっていうと、じゃあ仏教っていうのはそんなに情けないものだったのかって話じゃないですか。とんでもないですよ本当に。そんな私は心の痛みに対して何も手が出ませんなんて冗談じゃないですよ本当に。ね、本当冗談ない、冗談言わないでよと言いたくなる。なぜかって言ったらば、もう心の痛みを癒すプロの中のプロの中のプロの中のプロがそもそも仏教じゃなかったの。それの最高峰がお釈迦様じゃなかったの？その最高峰のお釈迦様の弟子でが我々じゃなかったの？だから我々は心の痛み苦しみを治すプロの中のプロの中のプロではなかったの？本来ね、まあ、本来はですよっていう話じゃないですか。だからもともと仏教っていうのが心の痛みを治すのが下手でね、全然下手で、そういう情けない宗教だったらば、仏教のお寺が未だに心の痛みを治せませんって言うんだったら分かるんですよ。だけども心の痛み心の苦しみを治す最高の技術を持っていたのがそもそも仏教じゃなかったの。 ってことじゃないですか、ね、でそれで皮肉なことに、さっきも言ったようにあの、なんていうかな仏教がねそういうふうに機能不全に陥ったので心の痛みを抱えている人は一体どこへ行ったかって言ったらもちろんカウンセリングとかねカウンセラーとか、セラピーとか行ったわけなんですよね。だけど今このセラピーとかカウンセリングの世界で一番注目を浴びているのだな一体何なのかって言ったらマインドフルネスですね。マインドフルネスで、マインドフルネスっていう、まあ、なんかよくわけわかんない。わけわかんないんだけども、マインドフルネスっていうなんかすごいものがあるらしい。ね、いろんな、まあ、認知行動療法とかいろいろ、まあ、いろいろやってきたんだけど、まあ、なんか、まあ、いろいろいくつは言えるんだけども、でも肝心なんか、どうもクライアントが良くならないっていう悩みをみんな抱えている。ね、だけど、どうもなんか、マインドフルネスにはすごい力があるみたいっていう噂が今流れている、ね。じゃあマインドフルネスどこから来てるんですか。仏教からに決まってるんじゃないですかね。だからこれ皮肉でしょ。皮肉じゃないですか。仏教の方がまあ、これは日本仏教ですよ。日本仏教の方がもう自分たちには心の痛み心の苦しみをは手に負えませんって言ってでそれで社会に対して全然お役に立てていないっていうふうにお寺自身が苦しんでいる。だけどその心の痛みこの心の苦しみをお寺に代わってお坊さんたちに代わって今、最前線で担っているのがカウンセラーやセラピストの人たちで、でそのカウンセラーやセラピストの人たちが今最大限の期待を持って期待しているのがマインドフルネスっていう仏教の教えである。これ全然ちょっとおかしくないですか。これこのわけのわからないあのねじれ具合っていうのがね、そのぐらい今状況ねじれちゃってるんですよ。だけどねじれてるんだけども、だけどねじれてるからねじれを直しちゃえばいいだけじゃないですかね。ってことはどういうことかっていうと、マインドフルネスっていうもう最後の切り札ですね。人の心の痛みを癒していく、それを本来持っていたのは仏教なんだから、だから、お釈迦様は、医王ね、医王っていうのはお医者さんの中でのキングってことですよ。最高のお医者さんであると言われてきた。なぜ最高のお医者さんなの。それは本当に人を癒す力がどのお医者さんよりも持っていたからじゃないですか。でその人を癒す力の本質は何だったの。それがマインドフルネスですね。だからお釈迦様が人を癒す力の、中心部分秘密の部分にあるのがマインドフルネスである。だから今人の痛みや苦しみを、最前線で扱っているセラピストやカウンセラーの人たちがそれに今気づき始めている。だけども本来マインドフルネスを伝えるべきだった、仏教の方がそれができていなくて、人の苦しみや痛みを扱えない、自分たちは社会的な責任を果たしていないっていう自責の念でみんな苦しんでいる。こういうねじれなんです。これおかしくないですか。だから笑っちゃうほどおかしいんですよ、こんなこと。ね。ってことは、もう全部このねじれ解消しましょうっていう話なんですよ。ね。じゃどうしたらいいの。もう一回簡単な話でしょ。あの、お坊さんたちがもう一回マインドフルネスを学び直せばいいってだけのことなんですよ。で、そしてマインドフルネスっていうのはどっか、ね、それはあの西洋のセラピストの人にとってはマインドフルネスっていうのはどっかなんかアジアのスピリチュアル伝統の中かにあるみたいだっていう、やっぱり自分にとってはフォーリーなね、ちょっと外なるものを なんですよ。だからあのセラピーの人たちも非常に慎重に今マインドフルネスを、取り入れているみたいですけれども、あのだけど仏教の側からすれば、そんな外なるものではなくて、自分の中のものなんだから、それをただやればいい。そしたらもう本来は今からなんかどっかアフリカのどっかに行って、アフリカのどっかに伝わってるなんか秘密の方をなんか輸入するなんて、そんな話じゃなくて、本来はもともとの自分たちの中にあるものをやるだけっていうね、っていうことですよね。そしたらもう全部状況が全部変わるはずなんだけども、ただね これにはもう一つだけちょっと、ねじれがあって、いいですか、今日の話はどういうことか、全部ねじれを解消してるっていう話ですよ。要するに状況は全部ねじれてるだけなんですよ。本当にねじれちゃってるから、このねじれ あまりにもねじれが長い間あの続いちゃったんで、もうどこがどうねじれてるのかよく分かんないっていうなっちゃったっていう話 でその長い間、ね、続いたねじれを今あの全部解消しようとしている作業を我々が今しているっていうことですね。でこれは今の日本のお寺の現状と、ね、セラピーの現状をのリアリティに基づく話です、ね、でこれは日本だけじゃなくて、セラピーの現状はアメリカが今主流走ってますから、ね、大体そうなってますね。でそれ でそうなんだけども、ここでもう一つねねじれがあるんですよ。でどういうことかっていうと、このマインドフルネスっていうものですね、このマインドフルネスっていう、もので、これがどういうふうにねじれてるかっていうと、今整理すると、要するにもう一回整理するとね、あの仏教の手あのお坊さんたちが心の苦しみを扱えないから、 でもみんな心の苦しみを抱えてるから、そういう人たちがどこへ行ったかっていうと、みんなカウンセラーやセラピストのところへ行った、ね、でしょうがないじゃないですか、本来それを果たすべき人が果たしてないんだから、あのでも需要っていうか必要性はあるんだから、それを引き受けてくださったのがカウンセラーやセラピストや精神科医の人たちであった、ね、でその人たちがああでもないこうでもない、いろんな、ね、セラピーも私もよく全然あまりにもいろんな流派とか、ね、あのがあって、まあ、私が知ってるセラピーって本当はほんの一部なんだけども、あまりにもたくさんの考えがある。だけども今アメリカ、特にアメリカやヨーロッパの、ね、多くの人たちが非常に大きな期待を寄せているのがマインドフルネスっていうものである、ね、これもずっと言ってきたように、こうやってですね、タイムマガジンの表紙になるぐらいの勢いがあるってことですね。でこれここでここのマインドフルレボリューションって言って、これマインドフルレボリューションって一体何のレボリューションなのかって言ったら、これはMBSR か、ね、マインドフルネスベースストレスリダクションというね、ジョン・カバット・ジンさん、この、まあ、タイムの記事の中に出てくるジョン・カバット・ジンさんというマインドフルネス療法を今引っ張ってる人なんですけども、だから要するに、タイムの表紙になるぐらい、アメリカではマインドフルネスっていうのが人の心の苦しみを癒すもう最後の切り札だっていう認識があるわけなんですよ。いいですか、でそのぐらいもう最後の特効薬ですね、ですかっていう認識がある、ここを押さえてください。マインドフルネスっていうのは 人のこの心の苦しみを治療する最後の切り札だっていう認識が広く共有されている。これをまず押さえてください。ですか。でその上で、で日本の仏教のお寺の人たちがずっと苦しんできたのは、自分たちは人間の心の苦しみを癒すことができていない、そういう社会的な役割を果たしていないっていう忸怩たる思いだった。これも押さえてくださいね。でそしてもう一つ、マインドフルネスは一体じゃあどこから来てるのよって言ったら、うちのお釈迦様が来てる。これめちゃくちゃねじれていません、状況が、ね、こういうこれほど状況をねじれちゃってるんですよ、ね、でこの状況をがねじれたんだけども、このねじれにはやっぱりちょっと理由があってね、ここがまた何ともなあのちょっと泣きたくなるような事情があって、今ねマインドフルネスっていうものが最後の切り札だって期待されている。でそしてマインドフルネスはお釈迦様から、お釈迦様の本当に中心のものなんだってね、サティっていうものですね。マインドフルネスもちろんパリ語だとサティっていうものですね、マインドフルネスという英語はサティっていうパーリ語の翻訳ですから、いいですか。でサティっていうものがお釈迦様の教えの、コアの部分にある。だから当然マインドフルネスってもちろん仏教から来ています、当然ね。ここまでいいじゃないですか。そしたら皆さん思うでしょ、じゃあもともと仏教にあるだったらさっさと日本のお寺さんで使ってさっさとここ人間の心の痛みを癒せばよかったじゃないの、なぜそんなのに私は心の痛みを癒せないので、ちょっと社会的あの役割を果たしてないので、ちょっと忸怩たる思いがありますなんてことになっちゃったのって話になるでしょ、なるでしょ。これちょっとまたここでもねじれていて、どういうふうにねじれているかっていうと、マインドフルネスって実は日本にあんまりうまく伝わってきてなかったんですよ、日本の仏教の中に。っていうこれもまたちょっと泣きたくなるようなねじれの現象が状況があって、で、で、まあ、この話はねもう散々やってきたからいいんだけども、でマインドフルネスの簡訳が念っていうものですね、念仏の念ですよ、ですか。でそうなんだけど、まあ、あの本の中にも書いたけども、念仏の念をマインドフルネスっていう意味に普通は取らないんですよ、日本仏教の伝統の中では。だからだけどもそれに似た教えは実は日本仏教が使っていた簡約経典の中にもちゃんとあって、でそれが例えば不毛念っていうね、念を忘れないっていう言葉としてあった。だからもうストレートにいつも念をマインドフルネスを忘れるなよ、マインドフルネスでいろよ、マインドフルネスがあなたの心の苦しみを解決する鍵だぞっていうのはちゃんとあったんですよ、日本仏教の経典の中に。だけどもそれが全然使われてこなかった。だから不毛念、これもストレートでしょ、マインドフルネスを忘れるなよって教えなんですよ。でこのところはこの不毛念っていうことを誰も理解できなかったのに、信じられます、こういうねじれがあるんですよ。簡単でしょ、もう一回繰り返しますよ。だからマインドフルネスっていう今心の苦しみを解決する最後の切り札だとアメリカのセラピストの人たちが認めているものが本来の仏教にはあったっていうか、本来の仏教からみんなこの人たち取ってきてるんだからねだけどもこのマインドフルネスが日本仏教の中に実はちゃんとあった言葉として、だから マインドフルネスを忘れるなよって言葉はちゃんとあった。ね。だけども、言葉としてはあったんだけども、一体何を意味するのか分かんなかった。っていうのが現状なんですよ。つまり、医療技術はあったんですよ。だけども、使えなかったってこれバカバカしくないですか。ね。それで、私は心の、お坊さんなのに、人の心の痛みを癒すことができなくて、社会的責任を果たせなくて、ちょっとお坊さんであることが恥ずかしいって、こんなバカバカしいことないじゃないですか。ね。こんなバカバカしいことないんですよ。本当に。じゃあどうしたらいいの？自分のお医者さんのカバンの中にあるマインドフルネス。でもこのマインドフルネスを全然理解できなかった。からそれをもう一回理解して使うだけじゃないですか。で今からどっかの外国へ行ってね、なんかわけのわかんないものを勉強してそれを直輸入してそれからやるぞなんて話じゃなくて、本来ある。本来自分のカバンの中にちゃんと入ってた。だけども、ちゃんとカバンの中に入ってるのに全然理由、なんだか、結局理解できんで、使えなかった。ってことね。だから何を言うかというと、今からなんかどっか遠くへ行く必要もない。今からなんか留学する必要もない。今からなんか高い、医療機械を高い大金払って導入しなきゃいけないってことじゃない。すべてある。今 手元にあるじゃない。だけどもうっかりこれを使ってこなかった。でこれは今世界中のセラピストの人たちが本当に最大限の期待を持って、これこそが人間の心の苦しみを治療する最後の最後の切り札だと。非常に強い思いを持って見つめているものなんですよ。これが今の状況ね。いいですか。で、それでね、それでね、で、今日お話ししたかったのは、ちょっとこれは、今日の話は前提条件なんで、前提条件だからほとんど3分の4分の3使っちゃったんだけど、まあいいや。ね。一応今言ったことは、これ全然別に私の山下の個人的な意見じゃないですよ。こんなもん。これ今話したことに反対できる人はいないはず。だ事実だから。ね。中越さん、今の話、新田先生なんて言う？大丈夫？大丈夫？うん、はい。ね、今の私の意見じゃなくて、事実ですね。歴史的な事実。ね。ちょっと、かなりタブーに今触れてるけども、まあちょっと、物事はっきりさせるために今、あえて触れましたけどね。それでね、で、ここからが本来の今日の主題なんだけども、それでいいですか？もう一回確認しますとね、マインドフルネスっていうものが、本当に人の心の痛みを癒す、うん、どうぞどうぞ、行ってきてください。向こう行って左にありますから、ね。あとでポッドキャストで聞いてください、今日聞かなかった。はい。それで、このマインドフルネスっていうものが心の痛みを癒す、最後の切り札だと、今アメリカのセラピストの人たちが大いに大いに期待している、ね、これがタイムマガジンの、表紙になること。いいですか。でそれでこれはもちろん、お釈迦様、ストレートにお釈迦様から来ているものです。で、マインドフルネスのオリジナルの言葉はサティですね。パリ語でサティです。ですか？で、これは日本にもちゃんと伝わりました。
言葉として言葉としてね、言葉として、そしてマインドフルネスを忘れるなよ、いつもマインドフルネスでいろよってことで、不毛念、念を忘れるな、念っていうのがサーティイコールマインドフルネスね。だから全てこれが私のカバンの中に入ってたんですよ。だけどじゃあ日本の悲劇って何だったの？マインドフルネスがなかったことではないね。これ理解できなかったってことに尽きるんですよ。手持ちのものを十分に理解できなかった。要するにもうある会社でこの人材がいない、人材がいない、人材がいないと思っていた。だけども人材いたんですよ。だけどもこの人がこんなに能力がある人だとは誰も思わなくて、完全に無視されちゃってたのね。で、無視してこの人を全然使わなかったようなもんなんですよ。こんなもったいない話ないじゃないですか、ね、会社としては。会社としてちゃんと正社員として雇って毎月給料も払って、だけどもこいつは能力ないわって言って全然使わなかったっていうようなもんだから、こんなバカな話ないよね。じゃあどうしたらいいの？この人を正社員として社内にいるんですよ。だけど今まで仕事を与えてこなかったじゃないですか。全然尊敬を与えてこなかったじゃないですか。だったらこの人働かないですよ。だからどうしたらいいの？ちゃんとこの人に働いてもらうしかないじゃないですか。もう社内の中にいるわけね。今がどっかに外へ行って雇ってこなきゃいけないって話じゃないんですよ。いいですか？で、じゃあここまで OK ね。ここまで OK。で、そしてね、で、こっから、だからこのぐらい日本にとってマインドフルネスっていうのは、ここまで、ねじれの中に存在しているものなんですよ。ですか？で、じゃあマインドフルネスっていうのは一体何なの？そんな最後の切り札なんて言うけどもってね。で、マインドフルネスっていうのはどういうことかっていうと、気づくことってね、気づくこと。っていうと、もうみんなガクってくるわけですよね。なぜかっていえば、マインドフルネスが人間の心の苦しみを癒す最後の最後の切り札だってことになってたじゃないですか、ね、だからどれほどすごいものなのかとみんな期待するじゃないですか、ね、それでどれほどすごいものなのか、じゃあそのマインドフルネスっていうの何なのよ、なんかわけわけマインドフルネスとかサティとか言うけど、でなんか簡訳では念っていう言うみたいだけども、一体その意味一体何なのよって言ったら、気づくことですって言われて、それでまたみんなガクッとくるわけね。だって気づくことって、まあ、気づくこと、気づくことがなんでそんなに最後の最後の切り札っていうぐらいすごいことなの？わかんないじゃないですか。これわかるわけないんですよ。ね、そしてこれはって思わなきゃいけないのね。つまり最後の最後の切り札という期待と、そしてその答えが気づくことだって言われた時の落差、これはやっぱりこの落差をちゃんと認識しないと私はダメだと思ってるんですよ。っていうか、この落差のためにこの十数年の日本の仏教界っていうのはわけわかんないものになっちゃったんだから。ですか？で、だから、いいですか？マインドフルネスが、一応日本にも届いてきて、じゃあもう一回整理するとね、まあ、マインドフルネスが、日本仏教の伝統のカバンの中に入っていたっていうのは言いました。ね、不毛念という形で、 だけどもそれを誰も理解できなかったっていう事実はある、ね、だから人の心の苦しみを治せないっていうんでみんなお坊さんたちが自信を失っていた。お寺で生まれたことを誇りに思えなかった。お寺に住んでいる人たちがっていう、もう本当に悲しい現実があった、ね、でその、人の心の痛みを癒す最後の最後の切り札っていうマインドフルネスがそういう状況にあった。ここまでいいですね。でその上で、でここ十数年の間にどういうことが起こったのかというと、ああもう日本仏教ではマインドフルネスって全然、まあ言葉としてあるけども全然実際には使われてこなかった、ね、でそれはもう私はきちんとした曹洞宗の釈迦座の教育を受けた人間だけど、最高の先生たちによってね、でもその中でマインドフルネスってのは聞くことはなかったんですよ。でこれ誰から私は最初聞いたかというと、この人ですね。この人ね、ティク・ナット・ハンさんですね。ちょっと本一冊紹介しておきますけど、リトリート、ブッダの瞑想の実践っていうね、本が最近出ました。でこの訳者の島田圭介さんという私の友人ですけども、この人が翻訳して、ですね、野草社ね、野の草の社からね、まあ、まあいいですね。でそれで、だけども、まあ、ティク・ナット・ハンさんが私は最初に教わったんだけども、でも実際にこの十数年の間に、マインドフルネスがを日本に強力に伝えてくださったのはやっぱり寺場の長老方なんですよ。ですか。でだから、この十数年の間のこのマインドフルネスに対する熱狂的な状況というのはあるわけね。なぜ？だってあまりにも落差が激しいから。つまり心の痛みを全然扱ってくれない、日本の伝統的なお寺があって、でそれでみんな苦しんできた。お寺の側も一般社会の側も。でそれに対して今、人間の心の苦しみを癒す最高の最後の切り札と言われているマインドフルネスがもうストレートな形で日本に入ってきた。誰によって？ビルマやシリランカやタイの長老たちによって、ね、これは熱狂するのは当たり前じゃないですか。わかりますね、世界的な歴史っていうのはね、どういう状況か、ね、だから、当然熱狂的に歓迎されて、で熱狂的に受け入れられて、でそして、その長老たちが書かれた本が何十万部って売られた、ね、買われた、読まれたっていう事実があるわけね。はい、めでたしめでたしとなるかどうかの話なんですよ。そういかにもこれめでたしめでたしに なる話じゃないですか、ね、めでたしめでたしで、だって日本仏教が一番苦しんでいたところを、まさにそこの部分をひっくり返してくれたんだから、ね、日本仏教が一番苦しんできたのはもう人の心の苦しみを自分たちは治療することができないっていう自信のなさだったんですよ。だけどもまさにその部分で今世界最高最後の最後の切り札って言われる、マインドフルネスを、今導入できたんだから、もう一番もう最低限から 最高のところへ一気に駆け上っちゃったようなもんなんですよ。つまり自分が今一番時代遅れだと、時代から取り残されていると思っていたのが、時代から取り残されちゃってなんか全然じくじたる思いをしてたのが、気づいてみたらもう世界最先端だったっていう話になっちゃうじゃないですか。わかります？ね。だけどそうはならなかったんですよ。なぜ？さっき言ったように、じゃあそんなに、そんな最後の最後の切り札っていうぐらいマインドフルネスっていうのがすごいもんだったら、そのマインドフルネスもっと教えてよ、どういうことなのマインドフルネスって、英語だから、英語では分かんないから日本語で説明してくださいって言ったら、マインドフルネスっていうのはね、気づくことなんだよ、ガクッときません、ガクッと、ね、なんで気づくことっていうのがそんなに最後の最後の切り札になるのよってなるじゃないですかね。ここまでの状況整理はいいですね。これは状況整理であって山下の意見、個人的意見じゃないですよ、ね、はい。でそれで、っていうか整理しないと本当に物事っていうのは一応全部整理して、あの一体何が問題なのかがしないと議論が全く始まらないから、あので、そういう状況になってます、ね、でそれで、だから一番今まで欠けていたところに世界最先端のものが、そしてしかもお釈迦様から直接なものが来て、で気づいてみたら、世界最先端に自分が躍り出ていたはずだったんだけども、どうもそうはならなかった。なぜ？そのなぜっていう理由がマインドフルネスっていうのが気づくっていうことだったらば、またそこでガクッときて、なぜ気づくっていうことがそんなに人の心を癒せるのよっていうわけわかんないことが出てくる。で実際にそれを実際にやってみた人たちがみんな言うわけね、気づいたんだけどもどうにもならないんだよねっていうねっていう話じゃないですか。気づいたんだけどもそれが本当に癒す力があるとはどうしても思えないんだけど、そしてあるいは気づこうとしてもなかなか気づけないんだけども、体の感覚に気づこうとしてもなんか見えないんだけどもってね、結局そんな話ばっかりだったんですよ、ね、でこれ一体何だったの、で、結局ねその今までっていうか、こう十数年の間のね、あの気づくっていうことのをめぐる混乱っていうのは、なんていうかな、結局気づくっていうことが非常に何ていうか、セキュラー、世俗的に取られてしまった。つまり我々が理解できる範囲で気づくっていうのが取られてしまった。だから私が普通に理解できるような気づきだったらば、そんなものに人の心を癒す最後の最後の切り札的な力があるわけがないじゃないですか。なぜ？だって皆さんだって今まで散々気づいてるでしょ、いろんなことに。ね？赤信号だって気づいてるでしょ、ドライブしていながら。 車が来るって気づいてるじゃないですか。あ、だから気をつけなきゃって気づいてるじゃないですか。ね、あ、今日はちょっと曇りがちだなって気づいてるじゃないですか。ね、あ、ちょっとお腹が痛いなって気づいてるじゃないですか。そんな気づきになんでそんな癒す力があるんですか。癒す力がないなんて自分皆さん知ってるじゃないですか。だって一生懸命気づいたら何も起こらなかったでしょ。まあ確かに怒ってる、あ、確かに怒ってるな、怒りに気づいたけども、怒りに気づいた怒りが消えるはずだったんだけど全然消えなかったじゃないですか。だからそこでまたガクッとなっちゃったわけね。もう期待が高すぎちゃって、最後の最後の切り札なのかって、マインドフルレボリューションなのかって、もうすごいじゃないですか。タイムマガジンの表紙になっちゃうほど革命起こっちゃってるのかって。だけども革命は起こらなかったんですよ、まあ、今のところはね、今のところはですよ。つまり私らが理解するレベルでの気づきなんかには革命を起こす力なんてあるわけがない。人の力を、人の苦しみを癒す力なんてあるわけがない。私らが理解するレベルでの気づきだったらばですよ。ってことはどういうことなの。気づくっていうこと自体が私らが理解するような話ではなかったってことなんですよ。私らが理解するような気づきではないんですよ結局ね。じゃあどこがどう違うの。まあ、これはねもう散々私喋ってるから今日今からあと5分で喋ること無理なんだけども、そこなのね。でまたさらにここがねじれて、どういうふうにねじれるかっていうと、まあここで仏教 1.0、2.0、3.0 って使っちゃうと非常にきれいに整理できるんだけども、 1.0 だとね、 1.0 の状況っていうのも話しましたね。要するに本当に癒す、人の心を癒す力がなくて、で本当に社会的役割を果たしていないっていうじくじたる思いで苦しんでいる。これが1.0です。で不毛念っていう言葉があったとしてもその意味が分からなかった、ね、で 2.0 っていうのはどういうことかっていうと、この今世界最後の切り札と言われているマインドフルネスを、日本に導入してきて、それで一気にオセロの白が黒に変わって、あ、黒が白に変わって、で一番の時代遅れだったのが世界最先端の場所に立つはずだったっていうのが 2.0 ですね。だけどもそのマインドフルネスが気づくっていうことだったんだけども、だけどもその気づくっていうことの意味が結局最後のところで分かんなくなって、分かんないから当然その気づきには人の心を癒す力も浄化する力もなかったっていうことですね。で、じゃあ 1.0 も 2.0 もどうしようもない。で、そして今私らが言ってるのは 3.0。 3.0 ってのはどういうことなの。 3.0 っていうのはどういうことかっていうと、この 2.0 のその気づくっていう具体的な方法ね。だけども具体的な方法はあるんだけども何かが致命的に欠落している、 その何かが致命的に欠落しているその何かを埋めるのは実は 1.0 の世界観だったっていう、そういう話なんですよ。わかりますかね、これが。っていうかこれを私は6年間ずっと毎週喋ってるんだけども、だから 1.0 と 2.0 が痛み分けっていうのがね痛み分けっていうのがあのなんですよ。 1.0 だけでもダメだし 2.0 でもダメで、 1.0 と 2.0 がつながることで、いやどういうふうにつながるの、 1.0 がオファーできるのは何、世界観なんですよ。世界観で 2.0 をオファーできるのは何、その具体的な方法なんですよ。でそれで先週ぐらいからずっと言った今アメリカのヴィパッサナの、西洋人の先生たちが、のかなりの数が落ち着いてきているのはテラワダテクニック with マハヤナアンダースタンディングということなのね。だから仏教 2.0 のテクニックを仏教 1.0 の世界観でやる。でそうすると今アメリカのヴィパッサナのアメリカ人の先生たちね、ジョセフ・ゴルジュスタインとかあの人たちですね、があと先週もガイ君が言ってたけども、ガイ・アームストロングっていう私の友人、私らの友人だけどもヴィパッサナの有名な先生だけどね、その人もまさにそういうことを言っている。そして今一般でやってるのもまさにそうで、仏教 2.0 の、テクニックを 1.0 の世界観でやる。なぜ？なぜかって言えば気づくっていうのは、まあ今私よく誰が気づくのって言ってたから、誰が気づくのちょっとねなかなか具体的に分かんないと思うから、最近はどこから気づくのってことにちょっと表現今変えてますけども、で青空から気づく。じゃあなぜ今までの気づきはうまくいかなかったの、それは雲から気づいてたからなんですよでそれだけのことで、雲からは絶対気づけない。マインド、本当の純粋マインドフルネスの意味では、なぜ雲の状態だと私らのThinking mindというのは必ず好きと嫌いがあるから。そして好き、我々はこの好きなものを手に入れたら嫌いなものを破壊すれば幸せになれると思っている。だけどもこんなのは全部嘘だってのが分かってる。もう好きで好きでたまんない人と結婚したんだけどあんまり幸せじゃないなとかねそんないくらでもあるじゃないですか、ね、嫌いなあの国を戦争を仕掛けてぶっ潰してやったんだけども全然幸せじゃないなって、ね、だから好きとか嫌いっていうのはどうも詐欺だって、詐欺なんですよ。いかにも好きなものさえ手に入れたら嫌いなものを破壊すれば我々は幸せになれるっていうまやかしですね。でこの詐欺にみんな引っかかってしまった。なぜ我々の Thinking Mind ってのはそういうふうにしか考えられないから、ね、そしてじゃあ気づくっていうのはどういうことなの、この Thinking Mind が脱落したところで、好き嫌いっていうものが脱落したところで気づく。それをある有名なヴィパサの先生は何て言いました、パーフェクトエクアニミティって言ってますね。完全なる平静さ。だけどもそれを我々の Thinking Mind で到達することはできない。なぜ Thinking Mind そのものが好き嫌いから逃れられないか。だから、1.0 と 2.0、 2.0 は気づくっていう具体的な技術、 1.0 は世界観。どういう世界観？我々の本質は青空である、ね、これで 1.0 と 2.0 は流血を避けられます。今のままだと流血しちゃうんですよ、ね、 ということで、で最後にねちょっとこの青空っていうことで全然仏教と特別やったわけじゃないんだけども、ちょっとね池田さんの読んでおきますね。もうこれで終わりにします。リマークのね1998年の12月のものですけども、不価値であるというこのことは安心でもあるがやけにも似ている、やけそのものであるような感じもする。しかし存在が絶対不価値、不価値で知ることができないということですよ。絶対不価値であるということが安心であるのかやけであるのか、いかにして分けられようか。神が自身の見る夢の中へ溶けていくといったような、そんなことが、それがやけを起こしているのは理性である。知ることを至上命題とする理性が未だ諦めがつかずにやけを起こしているのである。しかし知るということは不価値であることを知るということ以外ではないのだから、やけを起こすということ自体が未だ知れていないということなのである。本当に変 ね。そして、まあ、ここ次がちょっと言いたかったんだけども、こういうことなんですよ。底抜けの青い空が自身で自分自身ですよ、底抜けの青い空が自身の真っ只中にあるということは確かにやけみたいなもんである。文句あるか。だけどこれは私は全然やけじゃないんですよ、ね、自分の、真っ只中の中に青空が広がっている、これが 1.0 の世界観なんだけども、誰もピンとこなかったんですね。でようやく 3.0 になってそれがピンときて、そして自分の中に広がっている青空からのみ我々は気づける。それのみマインドフルネスが意味を持つ、その時のみパーフェクトエクノミティが意味を持つ、その時のみ怒りに気づいて怒りが浄化されるってことが起こる、ね、っていうことです。これで、全てのねじれ、これ今日はねじれてねじれてねじれてねじれてねじれてる状況を全部、ねじれを解消する、糸口ですね、はい、だから仏教 3.0 をやれば、全部救える。 1.0 も 2.0 も日本のお寺もマインドフルネスセラピーの人たちもっていう話です。だからっていうことね、はい。じゃあ最後にね、至上無辺誓願道だけ読んでおきましょう。3回ですよ。修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願定。